坂東貴博のズキュンチームビルディング。ビジョンを共有し、メンバーが個々の能力を最大限に発揮しながら一丸となって進んでいく、そうした強い組織づくりのための人材の採用や育成、理念の共有方法などについて、チームビルディングのスペシャリスト坂東貴博がお伝えしていく番組です。人と組織に新鮮な息吹をのブレスカンパニーがお届けいたします。皆さんこんにちは、坂東貴博のズキュンチームビルディング第148回お届けします。ナビゲーターの北条久美子です。坂東さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
北条さん、私最近茶道やってるんですけど。
聞いてますどれぐらいでしたっけ、始める。
もう3年目ですね。
あ、そんなに経ちますか、
うん、
はい。
最近準師範っていう資格を取りまして。
キュンな。それなんか試験とかがあるんですか。あと
試験は
何時間以上、まあ、
師匠に当たる人がそこに達した、そのレベルに達したっていうことになったら、お家元に推薦をして、それでなるんですけど、だからチェンチェンなんですよ。
チェンチェンなんですか。お茶のチェンチェンなんですか。
チェンチェンとお呼び。
いや、いいですあ、もう準師範も先生という。
そうなんです。先生のまあ入り口というか、
うん、
でこの佐藤の中でこれだけは教えてもいいですよみたいないうのが決まってるんですよ。なんかすごい証拠的なのがあるんですけどね。
へ
ー。それ
もうそれできるんですか。
ちっちゃい看板もいただいて、
すごい。
だから佐藤教室も開けなくもないっていう。
開いてくださいよ。
開けないけどねそうなんですよ。でその名前ももらったんですよ。名前が変わるんですよ、その準師範になると。
なんていう名前なんですか。
坂東宗博っていう。
宗博さん。
宗博先生。先生、
あ、ごめんなさい、宗博先生。
宗博先生なんです
。宗博準師範ですね。
宗博準師範。
かっこいいですね。ちょっと書いておかないと忘れちゃいそうですけどね。
宗博ですよ
今日相槌全部宗博にするってのはどうですか。
はい、
宗博さん、あ、じゃない、先生。
宗博先生。
はい、じゃあ宗博先生、
はい、
質問いただいてるのでよろしいですか。
よかろうも
ちょっとそればっかにしてません宗博先生を。
そうですね、
3年頑張ったんですからねはい、ではいきます。
はい、
金融関係の8年目の方からご質問いただいています。いつも興味深く聞かせていただいています。現在2年目の後輩の育成を担当しています。今時といえばそこまでかもしれませんが、その後輩の仕事に対するやる気がなく困っています。言われたことはやるのですが、それ以上は自ら行動に移すことがなく、指摘すると言われたことはちゃんとやってますと若干開き直ります。もう少し聞くと、余分なことにエネルギーを使いたくないとのこと。仕事のやる気スイッチはどうやったら入るのでしょうか。せっかく関わっているので、少しでも仕事の厳しさの中にある楽しさを味わってほしいです。何か良い方法がありましたらご教授ください。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、
なんか今時感が出てますね。
出てますね。この言われたことはちゃんとやってますっていうあたりとかね、
うんうん、いいんじゃないですか、言われたことやってるから。
でもなんか、あの、私のこうあってほしい姿ちょっと熱くなっちゃいますけど、言われたことにプラスアルファするから相手は、うんうん、あー可愛いとか、やもっと教えてあげたいとか、うん、情熱が湧くわけですよ。
そうね、
だから、うん、言われたことだけやってる省エネモードの人って、うん、なんか今時だなってあんまりこっちからも入り込めない気がするんですよね。だから多分この育成を担当しているこの方は、
うん、
みんなにも可愛がってもらいたいし、うん、やる気スイッチあるんだったらどこにあるのみたいな感じで思ってるんだろうなって思うんですよね、
う
ん、
そうだろうね、
うん、
まあ、なんかそういうことはね伝えてるかもしれないですけど、はい、北条さんが言ったようなこと、
うん、
そう伝えてもなんていうかな、まあ、そこまで別に可愛がられなくていいってもし思ってたらどうしたらいいですか。
いや、バンド、あ、じゃない、これ宗博先生の
チェンチェです
言葉ですね、
はい、
割と坂東さんそういう感じだったんですかね。
自分自身が、
はい、
いや自分自身は、いや、もうちょっと素直だったですよ私は。
坂東さんすごく若い方の気持ち分かりますよね、
うん、全然自信ないですよ
本当に。なんか質問がねそういう方が知ってるかのような、はい、
うん、
あのもし可愛がられなくてもいいって思ってたら、
うん、
どうしますって今聞かれて、 確かにって思ったんですよね。私はなんか可愛がられるべきというか、可愛がられた方が得だよって決めちゃってたの で、
ね、それで私もそう思いますよ、
うん、でも今ちょっと私は広がったんですよね、うん、なんかあそうか、もし可愛がられなくてもいいと思っていたとしたら、うん、確かに言われたことだけやってればいいですよね、
うん、
ただ組織に属しているので、
うん、
これが一人ならまた違うのかもしれないですけど ね、
うん、
組織にいる以上はやはりこう日々を彩り豊かにするためにはですね、
彩り豊かにね、
あの人間関係って私はある方がより豊かなんではないかと、
うん、はいはい、だから彩り豊かになるイメージが湧かないのかもしれないよね。
そうですね。
それでこれなんかプラスアルファやって本当にそんなメリットあんのかなみたいな、
うん、
いうことがやってみたら分かるのかもしれない、
ね、そうですね、
うん、でもそれは余分じゃないって思ってるっていうことですよね、この質問で言うとね。
そうですよね、余分なことにエネルギー使いたくないですもんね、
うん、まあ、でもここまで言うのは分かりやすい人なので、
うん、
もっと困る人は分かりましたとか言って、
うんうん、
でやらない人が困るじゃないですか。
そうですね、そう、私も人間関係できてるなって思ったんですよね、
うん、
あの指摘するとって、うん、あの自らの行動に移してないということも見てますし、
うん、
この方でそれに対してちゃんと指摘もしてるんですよね、
うん、
そしたら素直に言われたことはちゃんとやってますって言うっていう、うん、まあ、開き直りって書いてありますけど、
はいはいはい、
素直になれてるんだと思うので、
まあ、可愛くはないけど、
うん、
でもまあ、言われたことはやるわけだから。
そうですね、
だからそういうスイッチは入ってるわけなので、
うん、
だからこの人はまあいいんじゃないかと。
ハードルをちょっと上げたらいいですかね。
そうなんですよ、
あのなんかやることの、
言われたことはやるわけだから、うん、たくさん言ってあげる。
そうですよね、うん、だからもっと
あれもこれもこれもどれもってね、うんうんうん、
で言われたことをやってますって言って大変になってると、うん、徐々にそのおっしゃってる仕事の厳しさの中にある楽しさ、
うん、
だからなんか楽しいっていう字って楽と一緒じゃないですか、
うんうん、
でも楽をするものが仕事じゃなくて、
うん、
厳しいけど楽しいっていうのがやっぱり仕事だと思うので、
はははは
そういう仕事の仕方は指示を出す側が少し工夫をするっていうのもあるかもしれないですね。
そうですね、
うん
うん、もうあのたくさんそのプラスアルファの分まで全部言ってあげると、
うん、
いうことしたらその分やりますよね、この人きっとね。
坂東さん、あの若手に社員の方とかね、
はい、
仕事を振るときって何を大事に振ってます、
うん、どうだろう、なんかやる気になってほしいとは思ってますかね、
うん、
だから何のためにこれをするのかっていうことはできるだけ言うように心がけてますね、
うんうんうん、ミス減りますよね。そうするとこうこれこれこれのためにこれやってもらうからっていうと、
あとは応用が聞きやすくなると思うんですよ、うんうんうん、アレンジっていうかな、
うん
う
ん
う
ん、
なんか仮にコピー取っておいてっていうふうに言うと、
うん、
それだけ言うとそのコピーを取ると思うんですけど、
はい、
何に使うからとか何のためのコピーなのかっていうと、
うんうんうん、
ちょっとあじゃあこうしたら方がいいのかなとかいうふうに
言
う
余地が
生まれるし、
うん、
もうちょっとその何ですかね、やるべきテーマが見えてくるっていうか、
うん
うん、っていうことはあると思うんで、そういうことは言うようにしてますかね。
うん、
うん、自分もそういうふうに言われた方がいいなっていうふうに思うからじゃないかな。
そうですね、
この2年目の後輩の方は、
うん、
余分なことにエネルギー使いたくないっていうことなんで、
はい、
まあ、逆に言うとエネルギーを使いたい部分もある。
そうか、
うん、
そうですね
と思うと思うんですけど、
はい、
でこの質問いただいた先輩からするとこのプラスアルファの部分を余分なことじゃなくて大事なことだから、
うんうんうんうん、
そこはスイッチを入れてほしいんだよと思ってるけど、うんうん、そう、要するに余分じゃないんだよっていうことを多分説得したいと思うんですよ、
はい、
だけど難しいかもな
難しいか熱く語ったと思いきや
多分もう好みの領域に入ってるような気がして、
はい、
この後輩は多分自分が好きなことは結構エネルギーを使うタイプ、
はい、
例えばライブ好きなアーティストライブ行くとかはわーっと行って徹夜でも並んじゃうみたいな言う人いるじゃないですか、
うんうん、
だからその人にとって余分か余分じゃないかっていうのはその人の価値観だから
そうですね、
それを変えるのはなかなか難しいんだけど、はい、それをいろいろそのアプローチを たくさんして、うんうん、それで、あ、この子にとってこのポイントはいいんだみたいな、うん、いうようなことは見つけることはできるかもしれないです。
わかります。私も同じ、よく観察してねって思ったんですよね、
う
ん、
あ、なるほどね、うん、だから私たちはこの部分にスイッチ入れてほしいってさ、多分自分の先輩の自分の思いがあると思うんですけど、
そうですね、
その子にとってスイッチが入るポイントを探してあげて、はいはい、まあ、あったらラッキーだし、はい、なければさっき言ったようにもう溢れんばかり言われたことを言ってあげるっていう
ね、うんうん、そうですね
いうようなことかなと、
うんうん、そうですね、うん、もう価値観もそれぞれですし、うんうん、能力ね、何が得意かも人それぞれだと思うので、うんうん、確かにその余分なことと思っているものを、じゃあこの子にとっては何だったらエネルギーを注げるんだろうっていうものを考えて見つけてあげるっていうのは、うんうん、この方にとってできることですよね。
そうですね、できるといいかなと、うん、
さすが総白先生ですね。
だろう
まだねキャラがね確立してないんですよね。
全然してない、ね、
全然してない、
ね、まあそもそもそういう話すキャラじゃないからね、立てるキャラだからね。
お菓子をどうぞぐらいしか言わないんですよね。でもちょっと固めておいていただくと、はい、なんか総白先生の一言みたいなのがあるとよくないですか。茶道からの学びをぜひズキュンにも、
カーンみたいなね、この
あ、そうそうそうそうそうそう、そういうこと多分タジタジが入れてくれるんで、はいはいはいはい、ね、あ、うなずいてる。
田島君のポッドキャストの番組なんか近づいちゃうようで悔しいですねそれ
はい、
はい、
では何かいいヒントになっていたら嬉しいですね。
はい、
はい、というわけで今週はここまでとさせていただきます。坂東さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組では質問をお待ちしています。ウェブサイトブレスカンパニーにあるフォームからお申し込みください。また坂東高弘はズキュン通信というコラムを週1回書いています。登録していただくと毎週木曜日にメールで届きます。ご興味がある方はウェブサイトをご覧ください。それでは今週もお聞きいただきありがとうございました。来週もズキュン。